四旬節に入りまして、最初の日曜日に私たちが読む福音書、それは今日のこのお話でございます。サタンの誘惑、そんなふうに言われてよく知られているお話ですよね。悪魔がイエスに三つの誘惑を仕向けるのであります。さて、イエスは聖霊に満ちてヨルダン川からお帰りになった。そして荒れ野の中を霊によって引き回され、40日間悪魔から誘惑を受けられた。この4章の1節2節のところにそのように書かれておりました。まずはですね、今お読みしたこの部分を少し注意して見ていきたいと思います。なぜかというと、この1節と2節の中に聖霊が出てきました。霊という言葉が出てきました。そして悪魔が出てきております。この三者がこの短い二節の中に出てきていますので、この三つをですね、ちょっと区別をしておく必要があるなというふうに思うのです。まず最初にイエス様が聖霊に満たされたというところを見たいと思います。皆さん、イエスがペテロたちに向かって、あなた方を人間を取る漁師にしてあげましょう、そんなふうに声をかけた時のお話を思い出してほしいんですけれども、教会の暦でいきますとですね、これは1月の最後の日曜日の福音書で私たちが読んだところだったんですが、その時にもお話をしたことなんです。青年イエスはある日ある時、人生に大きな変化が起こったんであります。大きな変化が起こり、そこからイエスは神の国を伝える福音宣教の働き、伝道活動が始まっていきました。その時にですね、何があったか、その聖書には書いてあるんですが、聖霊が大きな力をイエスに与えたんであります。聖霊の後押しがあって、イエス様は宣教活動へと乗り出していったんですね。ですからイエス様のこの宣教開始というのも、やっぱりそこに聖霊が働いていたということです。それからもう少し日曜日過ぎましてから、私たちはイエス様がヨルダン川で洗礼を受けた、その出来事も礼拝で振り返りましたが、その洗礼を受けた時も、多分この部分は思い出す方が何人かいらっしゃると思います。聖霊が鳩のようにイエス様の上に下ったという出来事がありましたですね。聖霊があったんです。そして、今日の誘惑の出来事にあっても、その時イエス様は聖霊に満たされていたんであります。今日の場面というのは、いわばイエスの試練の場ですよね。試練の場なんですけど、試練と誘惑、これはどうですか、皆さん、私どものこの人生の歩みの中で試練とか誘惑なんていうのがこう陥れたりすると、そういう辛い状況、厳しい時に迎えた時というのは、神様はちょっと私から遠のいてしまったんじゃないか、聖霊が働いていないんじゃないか、こんなふうに私たち考えがちですが、今日のお話から決してそうではないことが分かります。イエスは聖霊に満たされて、この荒れ野の誘惑の場面に立っているんであります。 試練と誘惑の中にあっても聖霊は働いているんです。さて2番目に今度は霊という言葉が出てまいりました。霊によって引き回されたとこういうふうに書いてあります。この霊は何でしょう。これはもうその前に登場している霊のことを言ってるわけですから、英語ですとここに定冠詞のザがついていますから、もちろんこれは聖霊のことであります。引き回されたっていう訳が出ています。この訳、日本語の訳を見るとなんとなくですね、引き回すですから行きたくないところに連れて行かされるっていう感じがしますので、これは悪魔の霊のことじゃないかなんていうふうに思うかもしれませんが、そこは区別しておきたい。そうではありません。最初のこの登場している聖霊に引き続き出ているわけでありますから、これは聖霊そのものであります。聖霊に満たされたイエスは聖霊によって荒れ野へと連れてこられたんであります。ちなみに昨年末に出版された教会、聖書教会共同訳という新しい、日本語訳の聖書をですね、そこをちょっと見てみたら、この引き回されたっていう訳がどんな日本語に書いてあるかなと思ったらですね、引き回されたとはなってませんでした。導かれって書いてありました。こっちの方がいいかなという感じがいたします。この事実からも悪魔の誘惑というこの事件は決して聖霊がイエスを見放したからこうなったということではなくて、聖霊の導きの中でこうなった、こういうふうに読んでいただきたいのであります。でこのことが今日私たちに語りかけてくるメッセージはとっても 大切であります。なぜなら先ほども言いましたように、私たちが苦境に立たされた時、試練の中にある時、自分の弱さを痛切に味わわされるような事態になった時、神様が離れていってしまったとか、神が見えなくなったとか、もう聖霊が働かなくなったなんていうふうに私たちは考えがちだからであります。聖霊に導かれながらイエス様は悪魔と対峙した、対面した、このことをしっかりと踏まえていただきたいのです。空腹、お腹が空いたというこの肉体的な苦痛と、イエス様は戦うことになった時であります、なったのであります。この頃は断食、時々、聞きますよ。特にこのレントの時期には、断食とは言わないまでも、好きなものをですね、もう断つ。で、そしてイエス様の苦しみを、忍耐を少しでも自分も一緒に覚えようというふうになさる方もたくさんいらっしゃいますが、そういうのはよく聞くんですけど、今日の聖書が伝えるこのイエスの40日の断食というのは、荒れ野にやってきたためにもう何にも食べるものが、飲み食いするものがなくなってしまった、そういう極端な状況になってしまったのかもしれません。本当に食べたいのに食べるものがなくなってしまった、肉体的にも精神的にも極度に弱った状態になった、その時に悪魔が囁いたのであります。決して自分で断食しようと思ったわけではなくって、むしろそういう状況に追い込まれた時に悪魔が囁いてきたんであります。悪魔の囁きはこうでした。あなたが神の子であるのなら、この石を、目の前にある石をパンに変えて食べたらどうか、こういうものでした。石をパンに変える、 これは科学の言葉で言うならば、まあ、石という無機質な物体から命という有機物を作り出すというようなお話でありまして、言い換えるならば無から有を生み出すに等しいようなお話ですよね。だからそんなことができるはずがないというのが、まあ、私たちの思いであります。2週間ぐらい前でしたっけ、あの日本の人工衛星はやぶさ2という人工衛星が小惑星のリュウグウに着陸した、そういう大きな科学のニュースがございましたね。でこのはやぶさ2のミッションは小惑星、まあ本当どのくらいの大きさかちょっと分かりませんが、リュウグウというふうに名付けられたその小惑星の地表を少し削り取って、なんかバーンと中にぶつけて、そこから舞い上がったホコリをですね吸い上げて、それを持ち帰る、そういうミッションでございました。で何でもその地表にあるホコリ、あの土のかけら、そういうものを分析することによって地球の誕生の起源を探り当てるというようなお話らしいんですよね。それでリュウグウという惑星の地表のほこりをかき集めて、地球がどういうふうにできたのか、人間の命がどういうふうにできたのか、その根源が分かるなんていう研究らしいんですよ。私はこのお話聞いたときに、まさしく石がパンに変わるみたいなお話だなと思いました。これ科学のお話ですよね。そう思うとこの石がパンに変わるという出来事も何億年か何十億年ですか、時間が経てば、まあ、起こる話なわけでありまして、決してありえないことではないんだなというふうに思ったりするのです。今日の福音書のお話はサタンの誘惑なんていうふうに呼ばれておりまして、イエス様が悪魔から、まあ、試練を受けたということなんですが、このサタンのささやきがイエス様に対して本当にこれ誘惑になったんだろうかということを私は思うんです。皆さんどうですか。誘惑、まあ、試練とか誘惑、まあ、ドイツ語の言葉、ルターが訳したドイツ語の言葉なんかでは同じ一つの言葉が二つの意味を表すと思いますが、まあ、英語のテンプテーションはどうかな、試練という意味があるかなないかな。パーソン先生もちょっと首を振ってますので、 あんまりそういう部分はないですけど、イエス様これ誘惑と思ったでしょうかねということを考えたい。誘惑って何ですか。皆さん自分の欲求欲望が満たされたいな、そういう思いが起こります。私たちにはこうしたい、こうなってほしいという希望が心に思い浮かびます。でそうしたいんだけども、でも今はダメだ、我慢しなくちゃ、そういうふうにもこう自制心がセルフコントロールが働く私たちであります。ところがそのような我慢をですね全く無意味にしてしまうようなささやき、言葉かけとか出来事なんかによって、自分が大事に守ってきたルールを自分で破ってしまう、まあ、これが誘惑に負けるということなのかなというふうに考えてみたのです。 サタンはこう言いました。あなたは神の子なんだから、石ころをパンに変えてそれを食べたらいいではないか。腹ペコのイエス様はこのサタンの言葉に心を動かされたでしょうか。誘惑になったでしょうか。イエス様の毅然とした言葉はこのサタンの言葉を頭から跳ねつけたんです。人はパンだけで生きるのではないと書いてある聖書の言葉を引用した。ですからね、私はこれ全然誘惑になってないと思うんです。この言葉をその時の腹ペコ、イエス様の腹ペコというこう状態と照らし合わせながらもう一度考えたいんですが、この時イエス様はですね、お腹が空いてた、食べたいなっていう欲求はきっとあったと思うんですけれども、でもそれ以上に一番最初に申し上げたように、今イエスはそこに聖霊に導かれて立っていた。自分には聖霊がある、この意識の方がはるかに勝っていたんですね。食べることが何よりも第一と私たちは考えます。でこの時イエス様は体力的にも精神的にももう極端に弱っていたんでありますが、聖霊が共に働いていましたので、イエス様は霊的にはすこぶる元気だったんですね。精神的には弱く、霊的には強いという状態です。さてここで今度は精神という言葉と霊という言葉をやっぱり区別をしておきたいなと思います。精神メンタリティという言い方で表される部分というのは、例えば病院には精神科というのがあります。ですから精神というのは医学の対象にもなっているわけでありますから、これは私どもの体の一部、こういうふうに言っていいと思うんです。でも霊は私たちの体の一部ではありません。ここに大きな違いがあります。私たちがこの聖書の霊という言葉を使うとき、それをこう人間の精神とか、あるいはこの精神力といったものと一緒にしたしない、ごちゃごちゃにしないように指定したいと思います。お腹が空いたら何が何でも食べなきゃいけないってこういうふうに私たちは思いますけれども、今日のこの時のイエス様の一言、人はパンだけで生きるのではない、これはそのように決めつけている私たちもう一つの大切な神様からのメッセージ、福音を伝えてくれております。それは聖霊が今イエス様と共にいるということであります。聖霊の力が働いて、イエスは今それを実感しておりまして、それをよく理解し、そして感覚的にも感じている。だから人はパンだけで生きるのではないと力強く言うことができたのであります。ですからこの言葉はですね、とっても霊的な言葉なのです。イエスにとってこの悪魔のささやきは全く誘惑にならなかった、そう言っていいと思います。まさしく聖霊に満たされていましたので、イエスはサタンの言葉を退けて毅然として、人はパンだけで生きるのではないという申命記の言葉を使ってサタンを売っちゃったんですね。相撲の子、うっちゃりって技がありますが、売っちゃった。人はパンだけで生きるのではない。マタイ福音書では同じ記事があるんですけど、この後に続くもう一つの言葉があります。 神の口から出る一つ一つの言葉で生きるというのがマタイ福音書には出ています。ルカ福音書にはこれがないので、ここまでは神の言葉というのは抜きにお話をしてまいりましたが、そしてむしろ私は聖霊にスポットを当ててお話ししたんですが、人がパンだけで生きるのではないことだ、このお話をから通じて、まあ、聖霊の力を伝えてまいりました。今ですね、マタイ福音書のこの神の口から出る言葉によって生きる、ここも合わせて、お話をしたいんであります。御言葉ですね、神の言葉、言葉ですからとても具体的であります。聖霊は影も形もありませんから、それに比べて言葉はずっと分かりやすいです。文字という形も取っておりますし、そして言葉は何といっても私たちに意味を伝えてくれます。聖霊は神の言葉という形を取って私たちに何がしかの意味を伝えてくれるのです。語りかけてくるんです。神様の御心が言葉に秘められているんです。それが私たちがいただく聖書の御言葉でございます。ルカ福音書では、イエスの強さは霊的な強さだと、こういうふうにお話しました。一方マタイ福音書ではこういうふうに言うことができます。イエスは神の言葉があったから強かった。同じことです。表現の違いだけですね。神の言葉とは聖霊が文字になったもの、このように表現できます。私たちは目の前の現実にいろいろとこう縛られています。ですから腹が減ったら戦はできないと思い込んでおります。そう決め込んでいますけれども、イエス様はそういう目の前の現実に縛られませんでした。むしろ聖霊に満たされてもっと力強かった。主の御言葉によって霊的に強く生きたんです。そういう姿を見せてくれたのが今日のサタンの誘惑でありました。普段はあまり考えないかもしれませんけども、霊的な強さというのがあるんだということを今日覚えていただきたいと思います。そして霊的な強さとは神様の言葉、御言葉によって私たちいただくことができるのです。誘惑や試練に際しても御言葉が私たちに乗り越える力を与えてくれます。お祈りしましょう。愛する神様、サタンとの対決の中でイエスは聖霊に満たされて霊的な力を発揮されました。それは神様あなたの御言葉の中にあります。どうか私たちも神の言葉によって養われ、御言葉によって霊的に強くなれますように。主イエス様の御名によって祈ります。アーメン。